こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お体にご支障のない方はお立ちください。3A 28番です。お座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたの作られた自然、そしてまたあなたが導いておらっしゃるこの世界を感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたを崇めることができます。幸いを心から感謝いたします。あなたが私たちを招いて、そしてあなたの御前に導いていてくださることを感謝いたします。インターネットでこの礼拝に参加していらっしゃる方々もあると思います。お一人お一人を主よ、あなたの御前に導いてください。そして御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を主よ祝福し、お導きください。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださり、健康を与え、家族を与え、私たちの小さな営みをも祝福していてくださること感謝いたします。また今コロナ禍の中に過ごしておりますけれども、感染者がそうかなり少なくなり、状況が改善していることも感謝いたします。しかしながら私たちは多くの祝福恵みをたくさんいただきながらも、当たり前のように感謝すること少なく、日々のいろんな不安や恐れの中に生活しています。神様、互いに私たちにとっては愛する兄弟姉妹、また愛する家族であるわけですけれども、互いに不平不満を言い合ったり、また何か怒りがこみ上げてきてしまうような日々の現実があったことを、あなたの前に告白しなければなりません。ただただ主よ、あなたが私たちのことをよくご存知で、私たちを憐れんでくださる方でいらっしゃることを信じております。どうかあなたの一人子イエス様の、私たちの罪のために流してくださったその取りなし贖いの上に、どうか私たちを憐れみ、もう一度あなたの御前に引き寄せてください。あなたの豊かな恵みと祝福をどうぞお与えくださり、あなたの前により深く近づかせていただき、あなたとの親しい交わりの中に私たちを包んでください。今私たちはあなたの示してくださる御言葉に耳を傾け、心をそちらに向けていきたいと願います。どうか聖霊の導きを与えてください。私たちの心が開かれ、あなたの御言葉をより深く理解して、あなたを信頼し、 あなたにお従いすることができるように主を導いてください。神様、この教会につながる一人一人を覚えてください。あなたがお立てくださり、兄弟姉妹としてくださったお互い姉妹、お互いが神様、あなたによって支えていただけなければなりません。弱さを覚えているものもあります。どうぞあなたが一緒にいて支えてください。さまざまな弱さがある中で気を使いながら生活をしています。どうか必要なものが与えられ、またあなたからの平安と恵みで満たしてください。神様、いろんな不安の中で恐れたり、あるいはさまざまな弱さのゆえに、神様、あなたのことをなかなか覚えることが難しい方々もあるかもしれません。どうぞあなたが年頃なる憐れみを持って平安と恵みで祝福し支えてください。神様、教会の子どもたちを覚えてください。あなたが今日も教会学校を持つことを許してくださり、一緒に礼拝をし賛美を捧げました。若い日にあなたの作り主を覚えなさいとおっしゃいます。あなたの恵みの中に触れることができ、あなたのご愛の中に包んでくださり、あなたをなお一層信じていくことができますようお支えください。望み幼稚園の働きを感謝します。あなたがその働きを祝して守って導いていてくださることを感謝します。神様、もうすぐクリスマスが近づこうとして、それに向けての準備が始まっています。神様がどうぞ共にいてくださって、子どもたちがイエス様を心からお迎えする心備えをすることを合わせながら、その一つ一つの準備ができますように祝して導いてください。先生方の健康を守り、働きを支えてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、各地の教会を主を顧みてください。まだまだ改善しない事態もあります中で、工夫しながらあなたを見上げて礼拝が捧げられています。立てられた御言葉を取り継ぐ者を祝して御言葉を伝えさせてください。礼拝を祝福してください。それぞれの教会を支え助けてください。神様、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みに満たされて、このところから私たちを押し出し、あなたの祝福の中に導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93号 A になります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美いたします。13番1節から4節です。 どうぞお座りください。続いて今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書7章1節から6節です。新約聖書新共同訳で11ページになります。マタイによる福音書7章1節から16節です。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直って、あなた方に噛みついてくるだろう。聖書の箇所は以上です。裁かないようにと題して、三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
もう一箇所として、週報の右上に、印刷しています。ガラテヤの信徒への手紙の6章の1節を先に読んでおきたいと思います。新約聖書ガラテヤ信徒の手紙の6章の1節、開かれる方があったとしたら、ページは350ページです。新約聖書350ページ6章の1節、よろしいですか。週報の上にも載ってますので、そちらを見ていただいてもいいです。はい。350ページ6章の1節、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。以上です。再び、マタイの福音書の中の三条の説教というところを、今日も引き続いて学んでいきたいと思います。先々週はですね、思い悩むたという題で、世の中の生活にはあれこれと心が分かれるような心配事が起こりやすい。しかし神様は空の鳥や野の花を養っていらっしゃるように、私たちの命を、私たちの体も養っていてくださる。私たちの必要もご存知である神様がいらっしゃるから、こう神様に心を向けて、神様が支配し導いて守られることを求めていきなさいということを主イエスが教えられたんだということをですね、見ました。今日はですね、神様を信じて神様のご支配の中に私たちは生かされている信仰の仲間との生活の中で起こりやすい、人を裁いてしまうということについて教えられています。神様を信じています。そして神様を愛して信じていく歩みをするわけですけれども、お互いに相手を理解し合い、あるいは受け入れ合い、励まし合うということが求められているわけでありますけれども、私たちがこの地上で歩むことにおいて、私たちは不完全です。私たちはどこか、自分が 中心でありたいという思いを持っていますから、その私たちと同じ信仰を持つ仲間をありのままに、そのままに受け入れていくということが結構難しいわけです。例えば相手よりもですね、一段高いところに立って人を裁いてしまうということが起こりやすいということです。で、この裁くという言葉を、調べていくと、基本的には判断するとか、あるいは決めるという意味の言葉なんですけども、また裁判するとかですね、あるいは非難する、批判するという意味の言葉でもあります。今日の箇所ではどちらかというと、人を裁くという意味は、人を裁判するとか人を非難するとか、人の失敗や間違いに気づいて、それは良くないんだと批判するという意味です。人の問題を間違いだと判断して、それは良くないよと忠告してあげること、そういう、そのように人の間違いを正しく裁くことは、私たちの生活が正しくいい加減にならないために大事なことだと私たちは思っています。実際のところ、人が間違ったことをしてしまう、人に迷惑をかけている行動がある、そういうものを知って、そういうことに対して、あなたはおかしいですよとはっきり正して注意しなければならないと心の中では思うことはしばしばあるのではないかと思うんです。あの人のやってることおかしい、注意してあげなければと心の中に思い、時には実際に注意してあげることもあるかもしれません。でも普通は行動まではいかない。もしその人を裁く言葉を言ってしまったら、どう反応するかわからない。相手がこちらの意図を組まないで怒り出してしまうかもしれない。でも身近な家族、例えば親だったら自分の子供とかですね、あるいは兄弟だったら自分のいつも親しい兄弟に対して、あ、仲間に、あの家族に対して、愛する思いからはっきりと言ってあげるのではないかと思うんです。でも言わずに黙っているということもあります。こうイエス様は今日の箇所で、人を裁くなと教えていらっしゃいます。人を批判してはいけないというんですね。それはどういうことを言おうとしていらっしゃるのかということを今日見ていきたいわけです。あなた方も裁かれないようにするためであると教えられています。この言い方は、あなた方が人を裁くならば、あなた方は誰かから裁かれる、そうならないように人を裁くなという言い方です。イエス様はこの誰かとは誰なんでしょうか。どこかの誰か、神様から裁かれるのだと主イエスは言おうとしておられます。ここで言おうとしていることは、人を裁いてはいけない、なぜならあなた方は神様によって裁かれるからです。あなた方が神様に裁かれないようにするために、人を裁くことはやめた方がいい、人を裁いたら神様はあなた方を裁かれるのだと、そう言われているわけです。神様の裁きというのは、必ずしもすぐですね、何か罰が下るとか、あるいは懲らしめられるとかということにとどまらない、そういうこともあるかもしれませんけど、多くはむしろ神様が時を備えて、こう裁きの時を用意していらっしゃるという理解が聖書の理解だと思います。二節では、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられるとあります。あなた方、つまり神様から恵みをいただいている、神様から許しをもらっているあなた方、そのあなた方が誰か人を裁いてしまうならば、その裁く裁きに応じてあなたも裁かれるんですという言い方です。誰かの間違いに気づいてその人を批判していくならば、その批判したと同じ基準であなた方は神様から裁かれるんだという言い方であります。でもどうでしょうか、このあなた方というのは誰かというと、実はどこかの誰かじゃなくて、神様の憐れみによってイエス・キリストの 十字架の贖いによって罪許していただいているあなた方であり、私たちです。憐れみの中に許していただいています。ですからあなた方は自分の罪を許していただいたものとして、自分に対して罪を犯してきたものをに対してどうあるべきかということが言われているわけです。でもあなた方、つまり私たちが、その愛すべきその人が何か自分に対して罪を犯したりとか、あるいは自分に迷惑をかけてきた、あるいはその人が間違ったことをしているということをして、その人をまあ許さないでですね、むしろ裁いてしまうならば、その裁きに応じてあなた方は神様から裁かれることになるんですよ、ということをイエス様は今日おっしゃいます。そのことの前提の上で今からの話をしたいと思うんですけれども、3節から5節には具体的に実際に人と人とがこう接し合う中で起こりやすい、本当にこう興味深いこうイエス様の例えが語られます。そこを読んでみたいと思うんですね。3節から5節、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気がつかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるのではないか。偽善者、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきりよく見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。まあ、この例え話なんですけども、この話にね、よく似た話を私はある牧師の説教の中で聞いたことがあるんです。その話をしたいと思うんですけど、その話とは、ある家のですね、ご婦人が家の中から窓越しにですね、お隣の方が自分の家のベランダに布団を干された時の話なんです。その時ですね、このご婦人はお隣の人が干した布団を見ましたら、本当にね、汚れたままこの干してあることに気がついたんです。それでね、このご婦人は、まあお隣さん、布団を汚れたままに干してしまうなんておかしいわ、これ注意してあげなくちゃと思ってですね、ご婦人は勢いよくご婦人に注意してあげようと自分の家の窓を開けていざ伝えようとしたんです。その時、目の前に干してある布団が目に入りました。するとですね、今まで汚れていたと思っていた布団は全く汚れていなかったんです。あれ、どうしたのかしらと思ってはっと気がついたんです。実はお隣の家の布団が汚れていたんじゃなかったんです。自分の家の窓越しに見た時、こちらの窓ガラスが汚れていたから、そのためにお隣の干してある布団が汚く見えただけだった。それで彼女はどうしたかというと、窓を掃除しました。この婦人が最初お隣の干してある布団を見た時の思いは、自分の目の中にある小さなおがくず、つまりその人の小さな欠点や間違いに気づいたのと同じです。でも自分の目の前中にある大きな丸太、自分の大きな間違いに気がつかないんです。人を裁く思いの中にあるとき、人はですね、自分の間違いは小さく、でも、人の間違い小さくてよく見えるのにもかかわらず、自分の方の間違いは見えなくなる。それなのに仲間に向かって、あなたの目にある小さな欠点を取り除かしてくださいと言おうとしていたわけ、してるわけです。自分自身の目の中にある大きな丸太、すなわち相手の事情も考えずに、自分なりの偏った価値観、自分なりの正義感があるとき、それが邪魔をして相手を正しく、見ることができなくなることがあるということです。私たちもそういうことがあるのではないかなとこう思うんですね。まあ、あるというか、よくあります。夫婦の間でもですね、いろんなところで、人の欠点や人の間違いはさっとよく気がつくんですね。どうして気がつくんでしょうかね。よく気がつきます。でも自分の目にある大きなこう丸太のような こちらの汚れとかこちらの偏った考え方には本当に気づきにくいところがあるのではないでしょうか。そのような自分の目の中にある大きな丸太があることに気づかなければなりません。気づかされなければなりません。相手のおがくずを取り除く前に、まず自分の目の中にある問題に気づかせていただくことが大事です。でも私たちは自分の力とか自分の努力では自分の目の中にある丸太、自分の偏った価値観や自分の正義感なりにこう気づいていくことが難しいのではないかと思うんです。気づいたとしても取り除くことはもっと難しいです。神様に取り除いていただくしかないのではないでしょうか。自分ではできませんけれども、神様にはおできになる。神様がイエス・キリストを十字架につけて、私たちの罪を背負って死んでくださいました。この成し遂げてくださった救いによって、私たちの罪を取り除いてくださいます。そのお方の救いによって私たちの罪が取り除かれ、罪が許され、救ってくださいます。ですから私たちの罪が取り除かれ、よく見えるようにしていただくために、この救いを信じていく信仰を持って求めていく必要があるのです。信じて人を裁いてしまいやすい自分の罪を認めて悔い改める。その罪を許していただいて、もっとはっきりと全てを見ることができるようにしてくださいと、こう一緒に祈っていけたらと思うわけです。そのようにしていただいてこそ、人を正しく見て、正しく相手の間違いに注意してあげられるようになるということであります。それにしても、人を正しく裁くということは大変難しいです。無理ですということも言えると思います。ですから、何か人が間違ったことが見えたとしても、もう、裁くなっていうんだから、もう黙っとこうとかね、何も言わないで、もう言っても聞いてくれないはずだとかですね、そういうことで私たちは死に込みするというか、消極的になることがあるのではないかと思うんです。でもですね、でも大事な身近な仲間が間違いを犯してしまうことが あるかもしれません。そういう時はどうしたらいいのか。それがこのガラテア信徒の手紙の6章の1節の言葉においてパウロが言っていることだと思います。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何か罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさいとあります。この誰か、その身近な愛する家族であったり、身近な愛する者に向かって、対しが何か間違ったことを犯した場合、ここで誰が注意してあげるかというと、霊に導かれて生きているあなた方とあります。この霊に導かれて生きている人というのは、これは自分は神様の前に罪人であることを認めて、イエス様によって罪許していただいている人であります。神様を信じてイエス様を信頼する人であります。神様を信じ、同じ神様を信じている仲間だから、仲間が間違ったことをしたならば、その人に対して自分は関係ない。自分にはそんなことをしたら、聞いてくれないだろうとかでですね、こう投げ出してしまうのではなくて、何とか関わってあげるべきではないかということであります。仲間なんですから、その正してあげる、正しい道に立ち返らせてあげるべきであります。そのために、どんな心で接したらいいかというと、柔和な心でとあります。この柔和というのは、この聖霊が与えてくださる身だと書いてありますけれども、その人を押しのけない謙遜な心だと思います。優しい心です。自分も失敗しやすいけれども、自分も神様から許されたものですという態度で接してあげなければなりません。私たちは神様の恵み、神様の祝福の中に生きていますけれども、まあ、この世の中に一人で生きているのではなくてですね、こう同じ信仰をする仲間の中で、一緒に生きていく中で、お互いに できればそのままを受け入れ合う関係でありたいと願っているわけですけれども、それがなかなか難しくて、信仰を持った者同士ですら裁き合ってしまいやすい。自分のことに気づかずに相手の問題ばっかりに気づいていきやすい私たちです。しかも自分の中にあるのは大きな丸太、相手の中にあるのはおがくずです。相手よりもこちらの問題の方が大きいわけです。このような私なのに、こんな大きな問題を抱えている私なのに、このイエス・キリストの十字架の贖いによって許していただいている私たちです。そのお方の救いを覚えて、私たちは感謝し、お互いが信頼し合って生活していくということがですね、今日イエス様が教えていらっしゃることだと思います。その中で私たちはイエス様を信じて、相手のことを思い、神様の助けをいただきながら、もしかしたら相手のおがくずを取り除いてあげることができるようになるかもしれません。そのように導いてくださる主、そして何よりも本当に裁くことができる方は神様なんだということを覚えながら、私たちは互いに信頼し合って励まし合っていくことができたらと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、今日も御言葉を感謝します。私たちが神様が愛する家族、愛する兄弟姉妹を与えていてくださいます。一緒に信仰生活を歩む中で、陥りやすいそのままを認め合うこと、信頼し合うことを願いつつも、怒ってしまいやすい人を裁いて、あるいはどこか自分を高いところに置いて、相手の小さな問題を指摘して、行こうとする、あるいはそうしないと収まらないような強い思いも働きやすい私たちです。それも大事ですけれども、それ以上に私たちの正しい目は大丈夫だろうかと、今日取り扱っていてくださることをありがとうございます。私たちがどこか偏った見方や考え方があって、相手の状況を全く考えないで、どこか注意しなければならないと思いやすい傲慢なところもあります。そんな私たちをどうぞ憐れんでください。イエス様がこのようなもののためにも十字架にかかって贖いの技を成し遂げてくださいました。そのご愛の中に私たちは包んでいただいています。どうかあなたのご愛と祝福を受け止めて、あなたを信じて、本当に互いに信頼し合い、愛し合う、その愛の心を持って互いに支え合っていく、あるいは補い合っていく、あるいはその時には必要なことに応じて注意を促していく、そういうより深い信頼関係を私たちが持つことができますように、どうか弱い私たちを励まし導いてください。主よ、あなたはこのことを本当に私たちに大切なこととして、また最も大事な責任をご自身が負う立場で私たちに語りかけていてくださいます。あなたの導きの中に、今日もあなたが、これからもあなたが導いて支えてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。